はい、始まりました。
始まりました。
こんばんは。3人いますよ、今日も。
こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
ねえ、まーさんがまたね、同じツッコミしてましたよね。ほんと、今から収録をするって、僕は収録、録音機材を持ってるところにですね、はい、稲造さんはプッチョを配るというですね、口を塞ぐわけですよ。はい、しかも自分は平気で口に入れよるわけですよ。相方募集してまーす。毎回ですけど、相方募集してまーす。なんだよ、
喋れよ、
本当だよ、
ラジオ、
これラジオだよ、
うん、
ニコニコしてさ、それでさ、あの、
うん、こっち送ってる場合じゃないんだよ、
本当だよ。コンビニに行きたい、飲み物買いたい、買ってるのなんだよおめえ、プッチョと飲み物ね。というわけでね、今日は稲造抜きでお届けしたいと思いますけどもね、久しぶりにね。
そうですね、
うん、あ、パフパフ持ってくるの忘れた。あ、後ろにあるか。今日稲造パフパフ、バウバウじゃん。何？やめてよ。稲造さんが僕のチンコを触る。僕のチンコを触る。やめて。やめてやめて。もう本当もうダメよ。僕はもう
天が。明日、明日アマゾンで天が送りつけてやる。
あ、くれんの？嬉しい。本当にもう、ロングタイプね。まあいいや。あのね、はいはいはい、もう、そんなこんなですわ。
はいはい。
まあさん元気？
元気です。
ね、うん、今お腹いっぱいなんですよ。
はい。
なんでか。
はい。
ね、
うん。
いきなりステーキ食っちゃったね。
食べました。
肉いっぱい食ってきたね。
肉いっぱい食ってきた。
美味しかったですね。
うん。もうね、今日稲造さん仕事だったんですよ。
はい。そうなんです。
ね。
はい、
それで晩ご飯お肉をたらふく食べて。
食べた。
ただで。
はい。ただで。
うん。それで、
はい、
もう今プッチョを食べている。ね、
はい、
時節は。
時節は
ね、うん。ということなんですけども、まあ時間ですよ。
時間。
まあ間もなく22時になろうかというところなんですけどね。
はいはいはい、
ということは、
はい、
もうあとは、稲造さん的には寝るだけと。
寝るだけ。
は？
いうことになるわけですよね。
お
ー。今日はですね、日本撮りしようと思ってるんですけど、
はい、
稲造が弱りゆく過程をですね、これはサブですけどね、あくまでもね、
は
あ、メインで話していきますけど、
うん、
サブ的な要素で、
うん、
稲造さんがどれぐらいこう、ああ、うん、そうね、だんだんこうおざなりにやる気なく、
はあ、
もうすでにもう一番目の開始からプッチョを配ってる状態ですから、もうこれはかなり、
はい、
まあ、またおなじみの稲造ライフでいきますと、稲造ライフ100のうちのもうすでに20はもう終わってます。
早いな。
もう青印です。もうステーキ食う前は多分90か80あって、ものすごいいっぱい喋ってました。ステーキを食べた後、
はい、
どんどんライフが減る減る、
はい、ピューってピューピュー
もうね、会心の一撃をズバズバズバズバ食らってる感じでしたね。
そうですね、
うん、で見せてる時が美味しかった美味しかったもうヒットポイントの形状青色ですよね。
そうなんですよね、
うん、
そうなんですよ、
で、まもなく赤に。
いや、もう結構赤なんですね、はい、
ちょっとは否定しなさいよ。
いやいや、事実ですか。
相方募集してまーす。あ、またチンコ触る、またチンコ触ろうとしてる。
て
やめて、もう敵にないんだからやめて、ほんとということで、
はい、
今日も元気よく行ってみたいと思いまする。
はい、
はい、
二葉太郎と、
矢蔵と、
マーさんの、
腐りかけの三日
過去、
カリン。
はい。
だいぶやばくなってきたからな。もう自分のパート忘れてるけど、もう、アルツハイマーだよ、これちょっと。それで皆さん、おはこんばんちは、ウトバタロウでございます。
はい、こんばんは、稲造でございます。
どうも、まーさんです。
3人揃ってまーす。
はい、
時節は、
時節は、
うん、
は
い、令和元年ですよ。
そうなんですよ、
ね、
そう、令和元年、
収録もついに令和に突入してしまいました。
そうですね、
うん、令和元年5月1日、はい、
うん、
先ほども申し上げました通り22時前後、ね、 球場の某所、で収録をしている段階でございますが、はい、さあでね、令和、一応カウントダウンはあったよね。
みんなやっぱりあのいろんなさ媒体を使ってさおめでとうってなったね。俺もやったけどツイッターとか。
まあね、だから私たちからするとですよ、はい、この平成のドタバタも経験しているわけですよ、はい、ね、今の若者どもは、はい、ね、この平成のドタバタを知らない。
そうですね、
ね、
うん、よくも、
いやいやいや、
何を言って
るの、バカだお前ら。
バカじゃない、バカじゃない、バカじゃない、バカじゃない、バカじゃない、バカじゃないですね。
だから生まれてきた時期
です、ね、違うだけだから、
うん、最近切れどころがおかしい、
それはおかしい、おかしい、
評判
なんか白い薬やってないかい、
だだだだ、青い薬、
青い薬だった、うん、
なんかね目の前がねおかしいんだよな。ほらあそこの光見えるだろ、あら、うん、青いよな、
やばい、
あやばいか、そういうことでございましてね、はい、収録も令和に突入、はい、お約束通りですね、はい、まあ、5月1日ですから今日の通りの後にですね、はい、またもう1話あげようかななんても思っております。でね、まーさんもね連休ということで、
はいはい、
久しぶりにもうじゃんじゃんバリバリ出てもらってますからね。そう
ですよ、パチンコマンですよ。
懐かしいね、
パチンコマン、トランプマン、
じゃんじゃんバリバリです、
チンコマン
言ってないか、言って
ないですまあ、だってね、こういう汚れは僕が担当しますけど、ね、
いやいやいや
最近なんかね、ミュージシャンぶってますからね。
いや、全然ぶってない、全然ぶってない、
なんかね、
いや、悪いけど全然ミュージシャンぶってない
よ。いや、ツイッターまでちょっと広げちゃってるからさ、こういうワード言うとまずいんだよね、
ごめん
みたいなこと言ってたもんな。
ごめん、
うん、
言ってないね。
いやいや、だからもうしょうがないな。じゃあもうそのチンコマン的なやつは僕がやらなきゃいけないなみたいなね。
いや、でもね、今日草美香の宣伝をね、ツイッターでしましたよ。
どんな風に？
240回取り行きますって言って、
うん、
下世話な居酒屋トークですみたいな、あの良い子は聞かないでねって言ってあげたよ。
下世話なあの居酒屋トークを、俺の相方が無理やりやっていると。
いや、言ってない、言ってない。
俺はあの音楽活動に忙しいんだけどもみたいな、そういう感じ。
でもあれでしょ、台本 100% 稲造さんでしょ
ここに信じてる人一人いた
我々はその台本を一言一句、
そうですよね、
漏らさず喋ってるってい う, そ う, そういう話ですよね。
ほんとさっきもね台本もらってね、一生懸命下読みしてね、
なんかムカつく
だから3人になったらそうなるってい
やいやいやいや、
な、
まあまあまあ、
ほんともうね、俺は飯好きなんでしょ
大好き大好き超好き、
懐かしい話、
ほんとですよ、マーサの1000円使って10本買ったって噂がありますけどね。
いや、当たりと勘違いしてね、10回押しただけ。
詳しくは44回を聞いてくださいね
懐かしいですね、
稲造の大失態、若かりし頃の大失態がね、てんこ盛りですからね、ミュージシャンというんだから自称ね、こういう俺はミュージシャンだから
言っていい言っていい、俺はミュージシャンだから言ってないから、言ってない、
まあ、いずれにしてもね
全然言ってないから、
素敵な歌がありますよね、はあ、あの香炉素敵な歌が載ってます、はあはあ、それと44回を合わせてセットで聴いてみてください、はあはあ、あ、歌い手さんもやっぱり人間だなって思いますからね、はあはあ、今日はですね、はあ、まあそんなこんなで人間について、
人について、
ほうほうほう、人間臭さってあるじゃないですか。
交渉ですね、な
んか。いや、交渉じゃないです。
交渉じゃない。
逆に交渉じゃないです。
なんかむしろね、
うん、
今そういう風に言ったのはですね、うん、なんかこう、見えたような気がしたんで。
あのね、だから天皇陛下も人間なんです。
いや、まあそうですよ
ね。ね、はい、っていうことなんです。まあ、稲造さんも人間なんです。はい。ということなんですよ。それをね、ちょっと今日はね、平成になぞらえながらですね。
はい。
うん。ちょっと壮大になってきましたね。
そうですね、うん、エピックですね、
うん、最後野球の話に持っていこうかなと思ってますけどね、
なんか恐ろしい恐ろしいですねどうしたらそこに野球に行くの、
だって平成イコール野球でしょ。
あ、まあ一郎さんですか、
ね、そうですよ、だからいろんなところで切ってカットしてみてもだな、平成30年1年がこれ語れるわけですよ、はい、約30年と4ヶ月、
はい、
ね、
はい、
これだけの月日がある、いろんなことが起こった、はい、ね、うん、稲造さんもこれだけジジイになった。
なったね。
俺らもジジイになった。
なったね。
うん。昭和は遠くなりにけり。
本当ですよね。
大変ですよ。大正生まれなんかはもう、あれだよ、はい。一番若くても95歳だぜ、もう。
そうね。
うん、大正、明治生まれなんか一番若くたってもう110歳だぜ、もう。
今、最高年齢の方が107歳っていう。
じゃあもう大正生まれいねえじゃねえか。明治生まれいねえじゃねえかよ、もう。 の
40年
だからあれだろ、平成31年だろ、うん、昭和63年だろ、うん、だから31と63足してごらんよ、94、うん、でまあ14とあれだから94だし、14だし108、うん、ギリかな、
ギリでしょ、
あ、まあ明治44年5年、
そう44年
で107、8歳ですわ、はあ、もう明治 M はいらない、
いやいやいや
ね、
いらないよ、
まあそういうことにもなってくるわけでございますが、うん、壮大なテーマですけども、どうせしょぼい話ですんで、最後までお耳傾きよろしくお願いいたします。
だいぶしょぼい話ですね、多分。
うるさいなこれは。てこれは、うん、完全大丈夫です。
腐りかけのみかん、カッコカリ。
皆さんお元気ですか？ずんこです。また今年も暑くなってきましたね。今回もふたばさん、稲造さん、まおさんの3人でお送りするのですが、ふたばさん、致命的なことを忘れてしまっていたみたいです。収録前に稲造さんに大量の美味しい餌を与えると、急激にヒットポイントが減ってしまうということです。やはり思った通り、収録前からコンビニで購入したお菓子を配って、ふたばさんとまおさんの口を塞ぐ始末。全く世話が焼ける生き物ですね。臭みか、聞いてね。
いやー、この番組の名前なんだっけな。臭みか。はい、前半でございます。
はい、前半のタームでございます。
もうレジラズボがね、あのミュージシャンって言ってね、だからジングル用にね、いろいろ撮ったですよ。僕のあのモノマネ、あのね。であるジングル用のちょっと短いの撮ったんですよ、はい、4秒ぐらいのやつ、はい、あれで稲造に言えてたんですよね。いやそれは言えないな、僕はミュージシャンだからみたいな。
ごめんごめん、言っていい言っていい言っていい、俺それ言ってない、言ってない、そうそうそう、言ってない。
というかその前にあの稲造さんがオープニングとエンディングを自ら手掛けるという話は一体どこに消えてなくなったわけ？
あ、僕が消した。
消したの？
うん、僕消した。
あららら
うん、あのね、この人ね作る気ないしさ、あのちょうどいい曲が見つかったから、 あ、うん、あれぴったりでしょ、オープニング。
まあね、
うん、あの知らない間にってやつ。
俺暗い曲しか作れないからね、
うん、知らない間に飲んじゃってですよ、うん、もう知らない間に喋ってて知らない間に死んでいくっていうね。そうそうそうそう、これが臭みかのポリシーですよね。
そう
そうそう、
もうね居酒屋を通り越してね、うん、もうあれですよ、もうあの軒下トークですか。
まあ実はね、はい、あのこう裏話、まさにちょっといなかったからね、うん、裏話的にいくと、実はあのオープニングは、うん、あの僕あのオープニングにしようと僕は思ってたんです、うんうん、あの120何回の段階で、はい、うん、だけどそのちょいちょい挟んでたじゃないですか、あの俺作ってきましたよみたいな、あれ全部ネタなんですよね。
ネタな
んです。で、あの曲をちょいちょいこうちょっと、うん、あのネタをちょっとかましたかったんですよ。
ああ、うんうん、ね、うんうん。今日作ってきたからとか言いながら、そう
そうそう、あれ全部僕が仕込んでんだよね。そうそうそう。でそれであのー、おバカ用をちょっとこう並べた上で、
そう、
オープニングを満を持して変えようと。
なるほど。
うん、怒ったふりをしてね。うん。まあそういうちょっと実は顛末があったんですわ。うん。だからね、シネシネブルースもね、もう早く入れたかったんだけどね。
俺はもうおバカ用は、あの回はずっと好きですけどね。うん、
あのね、あのもう、まあ、でもやっぱ一番ぴったりくんなバレだな。うん。うん、もう、うちのテイストにはね。
そうね。
うん。だから僕もお気に入りなんで、
はい、
うん、あの、変えることは許しません。
はい。
今度逆の命令が出て、はい、俺作ってきたから、これに変えてよ。いや、
はい。
これで終わり。
はい、
今頃作って、まあ、それほど切れるよ。俺作ってきたっちゃけど、とか、ね、
作ってきたっちゃけど。
それこそ切れるよ、俺。
あの
今頃みたいな。
あれ
は
作ってきたっちゃけど。
俺作れねえとか言ってなかったか、お前みたいな。
作ってきたっちゃけど。
もうそれほど吐きだよ。
だってあれだもん、俺、分かってるでしょ、俺暗い曲しか作れないというか、
うん、
楽しい曲作れないんだよね。
楽しくないみたいですけどね。でもね、ボーナスが4倍に上がったらね、急にポップな歌を作り始め
た。いいね、それ。
ものすごいポップな歌、
ね。めちゃくちゃポップな曲。
うんうん、キャリーパミンパミンみたいなね、
感じのやつ
を曲を作りで、ね。
いいね。
やばいよ、
ね、
うん。もうお金で曲調は変わるっていうね。 おなじみですからね。
お金の、
この、
書式で、
そう、あの、懐具合で、そう、あの、局長が変わる。
いいね、それ、面白いね。
懐具合が何千円になってきたら、もう貧しさに負けた以上の、辛い歌になってくる。
いいね。
もう、歌詞のうちのね、8割が C ですからね。
I want to,
this!I want to ですはやめながら。
違う。I want to die ですから、
ね。懐具合が100万超えたらですね、もう急にポッピーになりますからね。
そうそうそう。
I love happy とかになることいいんだからね。本当にもうこのミュージシャン殺しやろうと思いながら。
いや、ミュージシャンじゃないですけどね。そうそうそうそうミュージシャンじゃない。
まあまあ、まあそういう話もね、うん、まあまあ、ありの、はい、まあ、ね、ね、あの、どうせね、あの、この草薙方話してる私の、あの話はほとんど嘘ですから。まあ本当もありますけどね。
口で言えよ。
そう、口で言えよ、口で。本当だよ。口にしろ。あ、いや、違う違う違う。あ、いえ。
いや、絶対言
わん。いやいやいやいや。
まあ、こういう。命令系ですよね、
まあ、こういう役は、まあね、あの、僕がね、全部担いますんで。
口でしろか。
いや、稲造さんはミュージシャンですから。
いや、やめてって、もうね、ミュージシャンって言って、うん、俺を、こう、いたぶるのやめてほしい。
まあ、そうなん
で。もう見て、ここ動かしてる、こうやって、ほら。
うわ、いやらしい動き方。
なんで、
まあ、
なんで、
まあまあ、そういうことでございますね。
サイドブレーキ。
サイドブレーキ、ここだよ。ということでございまして、
はい、
遅れましたが、はい、平成、うん
から、
うん、まあね、人間について
なんか野生の証明みたいなこと言います
ね。もう交渉だよ。
人間の証明
頼むよ、うん、まあまあ
ね、大ですね。デューリメンバー、
うん、あれも古いな。
古い。いや、多分、ね、聞いてる人分かんないと思うね。
うん、ね、もう嫌になっちゃうね、本当に。ね、そりゃあね、そりゃあね、アラフィフアラフォンなりますわ、そら。
もう死にますね。
うん、
もう死にますね、とか言って。
さよなら、さよなら、さよなら、ね。
もうすぐそこは白い
冬。もうすぐ頭、薄くなる。バカ野郎。
薄くなるね。
本当にもうでしょうか、ね。俺、本題に入ってないんだよ、まだ5分ちょっと、全然本題入ってないじゃん。
どうぞどうぞどうぞどうぞ。
薄くなれば、アデランス。バカ野郎。
君だけやろ。
君だけには打ち明けるだろう。僕の頭皮のすべてを。
やだなぁ、うん。実は俺これっちゃけどって言
うと。そうそうそうそうそう。
はあ、うん、まあいいけどね、うん。
そのままの頭皮を。
でも好きな人がさ、
植えてるだけ。
その別にカツラやったらいいんじゃね。
何真顔でプッチョ食いながらそんなこと言ってんの。何真顔でプッチョ食いながらそんなこと言ってんの。
いや、もう好きな人がカツならカツラならいいかな。
あのさ。まあ、分かると思いますが、オフコースのさよならですよ、名曲、
はい、
名曲とハゲをかけて完全にボケてるわけですよ。
分かってます、
うん、ボケたとこにでもいいんじゃねみたいな。それボケ殺しですよね。
殺しないよ。
もうね、もうね、もう相方募集してますね。本当ですよ、まあさん、
はい、
平成、
うん、
30年、
はい、
終わっちゃいましたね。
終わったね、
うん、
うん、終わった。この30年間で何が一番変わったっていうところなんです、
うんうん、
まず聞きたいのは、うん、謎さんとまーさんに、
うん
うん、その後は後半は人間論ですよ。
人間論は難しそうですね、
うん、僕はね、もう最初に言っちゃいますけどね、もう野球ですよ。
野球、
そう、うん、もう考えてごらんなさいよって話ですよ、うん、もう福岡にいれば当たり前でしょ。平成元年に福岡ダイエーホークスが来たんですよ、
うん
うん、平成の歴史といえばホークスの歴史なんですよ、福岡の。でしょ。もうこれを知らず、知らずがバカ。
誰に
やろう。誰も
待て待て待て待て。
俺中内オーナーにさ、うん、不審者と間違われたことがあるから大嫌いなんだよね、ダイエー。潰れてよかった。すいません、言い過ぎました。事実ですけどね。
俺が今からホークスの話をしようとしてるのに、うん、そんな真顔で言う。もうやーめた。
いやいやいや、
もうそんなこと言われたらもう話す気にもなれない。ああ、もうせっかくさ、ホークスの歴史を話そう。もういいや、まあさ、なんかない？中尾町な嫌いですけどね。ものすごい目で言われた。俺中内じゃないのに。俺ダイエーに勤めたことないのに。
いや、中内
ただホークスファンなだけなのに。 ダメなの？
それすらも許さない。
ダメじゃない、全然いいよ。
いやもう完全にそがれた。もうあのチンチンで言えばなえって感じですよね。
ごめん、俺が悪かった。
もうあのコンドームつけたそばからなえて、もうコンドームがもうポロッと外れる感じですよね。
もうちょっとどういう例えだよそれ。
わかんないですけど、はめた瞬間なえるみたいなね。よくわかんないですけどね。俺ゴムアレルギーなんだ。おい、マーサなんかあります？
やっぱりね、平成の時代に一番変わったのは、うん、そのインターネット。
だまあそうだな、パソコン機器だよね、
うん、あのパソコンもそうだし、うん、あの携帯機器、
うん、やっぱそうだね、うん、以前僕らもね、あのこれ平成の最後の時に切ったんですけど、やっぱそこだよね、
うんうん、これが一番大きいかな。
一番変わったって言うとやっぱそれだよね、本当、うん、ね、本当に手元でエロ画像が見える、うん、ね、なのに立たない稲造チーンってやつですね。
うなずくなって。うなずくなって。
せっかく見れる媒体ができたのに。あそこでも、ここでも、どこでも。でもあれだよな、プレイステーションじゃなかった PSP だっけな、うん、あたりがだからポータブルなゲームで、だからほら、任天堂とかっていうのは、基本的に当たるとダメじゃないですか。うん、だから、まあ、そういう画像とかメモリスティックに入れても見れないんだけど、PSP 見えるんですよ。うん、メモリスティックにエロ画像入れるや、あの画像で、うん、あれでハーハー言うのかなと思ってね、20代の頃ね。
てか PSP って今どげんなったこと？
いやいや、 PS ビータっていう形になって、まあまあ、
あ、ビータか、
続いてますよ、うんうん、まあそれ言い出したらね、うん、今携帯型のね、あのゲームというか、もう携帯型とか、もうタブレット、スマホが携帯型ゲームだから今もうすで、うん、に、
確かに、
うん、だからもう、まあ、わざわざ PSP っていう感じもするよね。うん、だ携帯電話機能とかお財布携帯機能、クレジット機能を抜いたものが、まあ、3DS だったりっていう感じになるので、まあ、子供用のゲームと大人用のゲームはもうスマホでしょう、
うん、そうですね、
今なんかね。
ただそのゲーム機に出されてるゲームと携帯で出されてるゲームって根本的になんか違うんだよね。
そう、うん、まあ、まさにゲーム好きだからね。要するに、ゲームとして出て、その、すべてを買ってやるものと、スマホの場合は途中課金システムなんですよね。いわゆるモバゲーってやつなんですけど、うん。まあ、でもあれが席巻してね、今、球団持つようになったからね、DeNA ベイスターズなんてそうですけどもね。だから、まあでも課金式、要するにパチンコと一緒だよねあれね、
うん、課金する、する金額ってどんぐらいなんですか？
いや、それは人それぞれですよ。だから大体2000円とか3000円とかあれば、まあ一通り遊べるよねっていう感じなんだけど、まあ定期、あ、一定期間ある程度使って、要するに密にやってしまえば足りなくなりますわ、うんうん、だから遊び方をちゃんと方針を決めて遊ばないと、これは再現ないですよ、
うんうん、問題にもなりましたし ね、
うん、だからもう、もうだってつぎ込みはつぎ込めるだけつぎ込めちゃうもんだもん、100万円、1日100万円だって平気でつぎ込めちゃうよ、
うん、
うん、それだけカード引いてね、しょうがねえなみたいなことも十分にあるからね。まあもう言うたらパチンコよね、ほんとね、
ほ
んと、うん、ギャンブル性は高いですよ。なんかこれだ、マーさんが言ってた、ほら、最近人殺しが好きでね、みたいな。
人聞きの悪い。
そうそうそう。ああいう手のゲームってのも、要するに、もう固定の、もうフィックスされたゲームですよね。で、その中で遊んでいく。もうもちろん、あれも途中課金システムあるのはあるんですけど、うん、まあ、大体武器のグレードアップだとか、うん、まあ、ミンゴルでいうところの、もう反則クラブを買うとか、まあ要するにそれをなくてももうひとしきりゲームはしっかり遊べるよというパッケージになってるものなんですよ ね、
そうですね、
基本的にね、うん、うん、だからあのモバゲーの場合は遊べるんだけど、やっぱある一定のレベルじゃいけないんだよ、やっぱ金かけないとその上にはいけないんだよ。でそこをね、くすぐる、うまいことね、くすぐるわけですよ、あ、モバゲーね。
だから携帯ゲームって結局そのガチャを回してなんぼっていう、
そう、
もうイメージがあるし、
うん、
実際そういうゲームがもうほぼ、
うん、
まあ8割以上は、
いや、もう、笑いじゃない、全部じゃないの、うん、ほぼ。だから結局ほら、ヒーローアカデミアだとか、うん、なんだっけ、 パズドラとかもそうですよね、うん、それからまあ大人のファイナルファンタジーとかもそうですよ、はい、だからあの辺も全部もうあの僕がやったらプロスピエースでもそうですよ、もうカードゲームですもんあれ、うん、だからまあ本体がね7月に出るんで、うん、ちょっとこれは買わなきゃいけないなと、久しぶりにペナントがっつりやりたいなと思ってますけどね、
うん、カードは出なくて遊べるんやね、それ
それはもう普通に野球ゲームですからね、全選手のもうデータが入ってますんで、うんうん、でしかもネットからあの要するに途中で支配下登録された選手とかは、うん、あの配信されるんですよ、うん、だから途中で選手が増えるんですな、うん、とか伝説の選手が配信されたりとかっていう、うん、うん、まあもちろん、うん、あの伝説の選手とかそういう、まあ、プラスアルファや長嶋茂雄とかねそうになってくると課金になります、だけどそのリアルタイムでアップされる分についてはもう自動毎月アップデートがあるよね。
イチローとかも出るの？
イチローは伝説的な選手だからね、うん、多分ものすごい、うん、アホみたいに試合すれば手に入るみたいな感じだから、俺一人だけしかできなかったもん2015年、うん、クソみたいに3年ぐらいまともに全部ペナントレスやったけどね、500試合600試合でしたけどね、あの一人しかダメだった。
でも出てきた
青木選手だけ、要するにあの変えるんだよ、あのそのパワーポイントみたいな、パワーゲージみたいなポイントがあるんだよ、うん、それが50万とか一人あるから、50万に行くためにはペナントレース軽く 2,3 年やんなきゃダメなんだよ、うんうん、だから全部取るためには30年、あ、うん、1年やるのに大体ね半年ぐらいかかるから、うん、要するにシーズンだよね、うん、それは密にずっとやってれば1日15試合か、だいたい1試合ね30分から40分で終わるから、うん、まともにやる、まあもちろんスキップ機能もあるからそうやればいいんだろうけど、うん、1日まあ40、だいたい1試合40分ぐらいで終わるから、うん、まあ10試合やって400分6時間半、
うん、
143試合プラスね、プレーオフがあるでしょ。
なんかもうあれだね、ある程度コツも分かった、投げるコツも分かった、こうしたら大体うんこんな感じだっていう風に分かってくる頃に選手がバサバサっと揃ってくる感じかな、
うん、そうそう、うん、だから育成から上がってくる、だソフトバンクなんか僕やってるからさ、うん、次々に支配下登録で出てくるんだよ、
いい選手がボコボコ出てくるんじゃない、
うん、だからあこいつ出てきた、こいつ出てきた、あとまあ急に伸びた選手とかは、うん、あの選手データを入れ替えたりとかね、うん、俺ね2015年のやつ前あのプロスピー持ってたから、柳田選手が急上昇した時だったから、うん、柳田のデフォルトってものすごい低いんだよ、うん、途中で柳田選手更新しますって言って、もう ASS とかで、ね、ものすごかったなおい進化しまくってんじゃねえかみたいな、そういうのもあったんですよね、
強化人間みたいな
もうお前ドーピング打ちすぎだろお前みたいな、それぐらい成長してんだよね、
いやだから リアルにそうだからさ、そうしょうがないんですよ、
しょうがないしょうがない、だからそういうそっちの、 あの山田選手ね、トリプルスリーのあの選手も同じだったけどね、
面白
い、うん、やっぱその年突然ブレイクする人いるじゃない、あくまでもその年の前のデータでね、あの戦力作るからさ、あれ面白いんだよね、
面白いね、パワーアップされてたら
インターネットでそういう風にそのつながってると、うん、ゲームのアップデートっていうのがどんどんされていくから、
そう、それは選手のデータも結局アップデートなのね、うん、バージョン 1.02 とかね3とか、
あサッカーもそんな感じかな、
同じだろ、うん、大体そうだと思うよ、できるだけあのリアルだね、データで情報でやってほしいっていうのがあるからね、うん、まあちょっと後半はですね、まあそんなこんなんでゲームのちょっと面白いな、この辺ちょっと続けてみてもいいけど、人間論、うん、はい、行ってみたいと思います、
はい、はい、銃を撃ちまくってても銃を撃ちまくってても
超忙しい、くしゃみが
平成を振り返ってみると確かに通信機器の発展が特に目まぐるしかったですね、平成の最初の頃はまだまだファミコン時代だったんですが、いろんな機種ができて、そして携帯電話と合体してスマホが完成、ゲームの種類も真央さんがおっしゃってた通りパッケージとして販売しているものを買うパターンとモバゲーのように途中課金方式のゲームが存在しますね、途中課金式はとにかく再現がないので皆さんもご注意ください、後半も聞いてね。
サミカ。さあさあさあ、さっきの続きなんですけど、お、真相なんですね。違うか。 うん、塾であの暴走族のことを珍相談で説明したら受けてた。まあいいや。マーさんはさ、
はい、
あのいわゆるその箱ゲーっていうのかな、うん、あのああいうゲームじゃなくてモバゲー、いわゆるモバイル携帯でのゲーム、
う
ん
う
ん、
はもうほぼやらないですね。
やってないね。
うん、結局そのガチャをしないと、
うん、
その存分に楽しめないっていう、
そこなんだよね、
うん、どうにも抵抗が、
うん、で生地さ大人になっちゃうとさ、
うん、
金あんじゃん、
そう
だからダメなんだよね、うん、子供はね金ないのが当たり前だから、うん、金ない範疇で競い合うから、うん、友達同士で、うん、うわこれが出たみたいなで喜び合ってんだよ、うん、でも金かけちゃうとさもう金に物を言わせりゃいいわけじゃん、
そう、ね、
要するにスネ夫じゃん、
うん、
うん、
あれこんなの買ったよみたいな
そんな感じになるじゃん、
なる
ほど、うん、だからもうそうなるとさもういたちごっこもいいとこなんだよね、
そうそう、
うん、あとはくじ運だけだろ、
うん、
お金かけてさ、うんうん、だからそうなっちゃうとちょっと違うよなと思う。
10連ガチャとか言ってさ1回課金するやん、
うん、
でもう1回課金するやん、
うん、
でまた課金するやん、
うん、
でそう要はさ5連ガチャ7連ガチャだと7回回すとなんとか確定とかあるけどさ、
そうある、
辛いね、
あれがねダメな、まあもちろん自分のね使っていいよっていう範疇内でやる分には構わないよ、うん、それはもちろんね、うん、全否定してるわけじゃないから、ただもう無尽蔵にね
あるでしょうね、
つぎ込んじゃう性格の人はこれ危険だよね、うん、
ね、
あクレジットかクレカ決済だからもうワンクリックでもう課金されちゃうから、
俺もうそういう課金はしたことないから、
うん、やめた方がいいよ、うん、でそれの一番の予防策は結局はガラパゴス携帯なんだよね、
うん
うん、ガラケーが一番いいんだよな、
うん、
うん、そんな機能ねえし、うん、電話あっちの方が電話っぽいじゃん、俺このこんな平べったいのさ どうやって喋れるか分かんないもん、
うん、
逆さまで喋ってたことあるもんね聞こえねえよ、もしもしもしもしもしもしもしもし、ね、向こうももしもしってなるけどね、うんうん、顎で聞いてるから分かんない喋、ね、り口耳に置いてるからさ、うん、もう向き分かんないもんな、
うん、
親父の寂しいあれだな、
いやまあね、まあいや寂しいっていうか、まあ寂しいね、
まあそれは相当だよ、ね、令和元年、
はい、
ね、
はい、
もう稲造さん的にはどうですか、
うん、まあ、
この祝賀ムード、
まあ、いいですね、
やっぱいい、うん、
素敵なことかなと思いますけど、
うん、ものすごく当たり障りのないコメントになってきましたよね、ライフ12
いや
ですね、
素敵だと思います、
うん、僕はね今回のね交代劇といいますか陛下の国民へ向けたお言葉ですよ、うん、あれはね僕はね親心と僕は認識したのよ、
うんうん、
そうそう、要するに平成と僕らは令和とね2回経験してるわけでしょ、
うんうん、
平成の時っていうのは僕もほら、5ヶ月前に親父を亡くしてますんで、
うん、
よくわかるんですけど、
うん、
親父が死んだ日ですよ、死んだ日にもうその時代終わりでしょ、翌日から即位しなきゃいけないっていう話になるわけじゃないですか、やっぱね嫌ですよ、うん、普通に人間って、だからそこで即位された方が平成天皇なわけでしょ、だから次の自分のお子さんですよ、私の子ですよにはやっぱそんな思いはさせたくないなって思うのは親心じゃないですかっていうところなんですよね、
まさにその通り
だ、うん、だからなんだろう、まあいろんなこと言う人いるよ、うん、それはね、なんで陛下っていう立場だから、
うん、
だけどもう俺はねもうそれ一つしかないような気がするんだよな、
うん
うん、だから死に目に合う合わないっていうか、なんかほら儀礼的によその親父の死がさってなるわけじゃん、
だからなんだろう、儀礼的に父親の死が、
うん、
自分が次のさ天皇にならなきゃいけないっていうのがさ、
うん、
やっぱなんていうの、法的に今までの今までのさ、その格式的にっていうか、そういう連綿とつながってきたかもしれんけどさ、
うん、
お人柄なんかはやっぱ神に近い存在なのかぐらいなさ、
まあ、
尊さはあるけれども、
うん、
でもやはり人なんですよ、
やっぱ人間なんですよ、
うん、
みんな、うん、
うん、
だからましてやほら、
うん、
前も言ったと思うけど平成天皇っていうのは初めてでしょ、
うん、
象徴として全うされた、
うん、
初めての天皇陛下じゃないですか、
うん、
ね、最初から最後までね、 俺はあれ重かったなと思ってね。
あのね、あのやっぱりね、お疲れ様でしたって、ありがとうございましたって、いやあの俺が言うのも誤解欲しいんだけどさ、
うん、
本当にありがとうございました、ここまでこの日本のことを思ってくださってと思うわけです、まあ
うん、
世界のことも思ってるけれども、
うん、あだからそうそう、稲造さん多分そういうこっちに行くと思ったんだよな、
うん、
俺は逆なんだよな、うん、逆というかあの要するに家族の形を見せて、
うん、
もうほらちゃんとした家族の手を成してない家族いっぱい増えてんじゃん最近よ、
最近増えて
る
ね、
親父の死を普通に悼む、
うん、
ね、
うん、
そういう親心じゃないけど、
うん、
それって当たり前じゃんって、
当たり前です ね、
だからそういう心を今もほら、
うん、
持たない人間もたくさんいるわけじゃないですか。
まあいるでしょう ね、
それどころか殺しちゃう人もいるわけで、
いるでしょうね、いるでしょう、いるでしょ
う、うん、そういうのやっぱ憂えておられると思うんですよ多分陛下もね、
うん、
我が国民がさ、
うん、
そういう家族内でさ殺し合うとかさ、
うん、
嘆かわしいにも程がありますよ、
実際そういう事件が増えてるからね、最近
多いからね、
うんうん、本当に増えてる、
だからね俺そういうところで体現されたのかなっていうのも僕的に見るとそれを思ったのね、
うん
うん、だから親父かおふくろ限らずさ家族大事にさ、うん、生きていきましょうやみたいな、人間として生きていきましょうやみたいな、
うん、
なんかそういうメッセージに聞こえたのね、うん、すごく、うん、なんかそうだなと思った、
うん、
うん、ね、親父さんを亡くしてからやっぱ特にそれは思ったね、う
ん、まあ、あのよく言われる話なんだけども、例えばさ保守の人間の中でさ、
うん、
天皇らしさを期待しすぎるというかさ、それを言う人が多いんだけど、
うん、
天皇陛下らしさとかさ皇室らしさをあんまりするってことはさ、やっぱ天皇家の方々に人間をやめろ、人間としての、自分で考えたりね、
うん、
いや自分のさ公の心がある、ね、天皇家の人たちは公の心で生きなきゃいけない、で、
うん、
死の心がさあっても殺さなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
それをね奪う権利はやっぱりね保守の人間にはないと俺は思ってる。
もちろんもちろん
保守の人間に限らず誰に
もないよ。
そうそうでしょ。だから特に俺が言いたいのは保守の人に、うん、俺は保守だけども保守の人ってさ、そのありようを求めすぎるじゃないですか。
まあ俺も詳しくは分かんないけど、まあそういう、うん、まあ、神じゃないけどね、
うん、
それをさ、
それをさその求めすぎる、求めてしまうのは分かるよ。だけれどもね、もうさお年を召されて体力的にもおつらいね、
うん、
状態なわけですよ、
うん、
そういうね、上皇陛下、ね、上皇后陛下に対してね、
うん、
やっぱり今回のことを悪く言う人がいたとしたらよ、その、
うん、
上位退位されるということに関してね、うん、なんでそういうあれを破ったのだろうと、
うん、
あの今までの過去の事例を破ったとかっていう人がもし仮にいるとしたら、それはあんた本当に実はあの皇室のこととか上皇陛下とか、まああのもう上皇あのね上皇后陛下のことをさ、
うん、
大切に思ってない人だなって俺は思うというか、
うん、まあそれはあなたに限らず、
うん、
私もみんな思うよね、
うん、
うん、
まあ、思い、なんだか今回のだからその上位退位に関してってさ、
うん、
よく上位なのか退位なのかとかって言ってるけどさ、どっちでもいいやんそんなことってちょっと思う、
うんうんうん、
俺ははっきり言って、
うんうん、大半の人はそう思ってるけどね、
うん
うん、
だからなんかね俺がたまに言うじゃないですか、その左もおかしいけど右もおかしい人がいるっていう話、
うん、分かんないんだよな、ね、まあ、いずれにしてもまあ、うん、そこまでいっちゃうともうマイノリティの極地だろうけど ね、
だからとにかくね御心のままにと思うので、やっぱりこう陛下が、だって天皇陛下がさこうありたいと思われるんであればそれでいいんじゃないの、うん、って思
いたい。どうなの、日本国憲法とさ皇室典範ってどういう位置づけなの、うん、
いや皇室典範、日本国憲法のその上位が下位かってこと。
そうそうそうそうそう、
いやーやっぱり一応日本国憲法が上にあるんじゃない、
最高法規って書いてあるから、
う
ん、
だからということはさ天皇陛下皇室にも、
う
ん、俺はその日本 国民としての
あれが来
るってことやろ。
そう、皇室典範より憲法が上だったら、うん、当然、
うん、
あの文化的な
生活
生存権があるはずですだよねって話だよ。
でそこでよくさ、うん、保守の変なやつがね、
うん、
言う言葉が天皇陛下は、
うん、
何市民と一緒じゃないみたいなこと言うわけですよ。
一緒じゃねえけどさ、う
ん、さロボットじゃないんだからね、
うん、突き詰めて考えりゃ人間じゃんって話だ。そうそう、なんよね、
神様に近い人お人であ ら,、うん、あられるけれども、やっぱりさ肉体を持ってるわけですよ、
うん、
で神様に近い心は持ってるけども肉体は人間なわけですよ。
そうそうそうそう、
ということは誰かが刺せば天皇陛下だって死んでしまうわけです。
死ぬ、
そういう普通に病気 ね,
ねえ、だってその言ってる人さ、うん、天皇陛下だけ違うって言うけどさ、うん、俺ら3人だって違うじゃんよって話じゃんか。
そうそうそう、
社長とな、うん、平社員も違うじゃんかよ。
とにかくね、
ところ
俺が言いたいところは、
うんうん、突き詰めた人間だもんな。
無理をさしたくないっていうのが、
あ、もちろんもちろん
俺個人の、
みんなそう思ってるよ、うん、うん、なんで陛下だけ死ぬまで働かなきゃいけないのって。
いや、それはちょっと
素朴な疑問だよな、
うん、思う。
だから俺だってさ、天板がいろいろめんどくさいのはわかるよ、
うん、
だけど憲法の方が上だったらよ、矛盾してこないって思いながらさ、
やっぱりちゃんと国民の象徴であるって書いてある。
そう、ね、うん、まあ、しっかり歌ってあるからね、うん、国民のつまり家族生活、何明るい家族計画、
それはちょっと違うね。
あれ違う。
ちょっと違って
くる、ね、昔コンドームに書いてあったよね、
うん、あったね、
うんうん、
あったね。
何のことかわからんかったけど、あ、そういうことかと思いながらね、うん、無計画に出てきたことを計画的、まあいいや、それで、
うん、で、まあやっぱり自分なんか今今日から、
うん、
ね、
今日から俺は
新しく、
うん、
陛下とさ、
うん、
上皇后陛下と上皇陛下が一緒になってるわけじゃないですか、
うん、
一緒ってい
う
かお立場的に、
うん、
ね、で今まではそういう前例はな確かなかったかもしれないけれどもさ、例えば今回俺もちょっと嫌だなって一部よく言われてたのがさ、
うん、
なんか雅子様のことを悪く言うじゃない。雅子
あれはひどいな。秘伝
家の雅子皇后皇后のこと悪く言うでしょ、
うん、
あれ確かにさそういうことは あるかもしれないけど関係ないじゃないですか。もうだって
だってさ
お相手選んだんだから、
人間だったら人んちの嫁を悪く言うなよ。
そうなんだよ
なあ、本当に言う権利ないじゃんな、うん、お前んとこの嫁が悪いんだよ、とか
だからね、俺やっぱりね天皇陛下とかのことに関してはね、やっぱさ文句言う人いるけどさ、お前はいかにしろって言いたくなる人がいるんだよ。
そうだから人間論って言ったのね。
ああ
そうだから陛下も誰も彼もそうやけど、うん、言うてる自分らもそうやけど、うん、その右翼のね極右っていう人
っ
ていう表現すればいいのかな、
極右の人たちの一部、ね、
うん、もう人間じゃん。
そう
ね、結局よって話じゃん、うん、うんこもすればさ、しっこもするさ、
そうそう、
ね、やんやんもするさ、ね、だからそうやって子供を産んで、それでほら脈々とこう継承されていくわけだからさ、それは人間の行為じゃないですか、うん、ってことなんですよ。だからたがわず人間なんですよって、うん、誰でもね、うん、そうだからその立場に立ってこれからの世界を見ていかないと、俺もう立ち位置がもう土台違ってきてる気がしてしょうがないんだな、うん、そうだからこその人間論だから、陛下も言われたのももうほらもうそら政治じゃできない外交もなさってね、それは国に大変貢献なさってるし真珠もたくさんやられてる、でもそんな中でもやっぱり家族なんですよと。
家族大事です
よ。そうだからそれをね、だからそう極右の一部の人かもしれないけど、うん、言ってる人も、うん、家族大事にしょ、うん、っていうことなんです、うん、そういう言う前によ。
なんかね俺がやっぱ違和感があるのは、極右の一部の人、俺も極右かもしれんけどね、
うん、
まあ右ですよやっぱ神道、
まあまあまあそれはいいんですけどね、
だけどその一部の人にはね、例えばある日は天皇陛下万歳って言ってるくせにさ、
うん、
自分の中でさ天皇陛下とか皇室の方がね許せないことをするとさ途端にさ敵になるじゃない、
うん、だから結局出発点が人間だよっていうベースに立ってないからでしょ。
そう、
うん、だから完璧化しちゃうわけでしょ。
そう
人間だったら完璧じゃないじゃない、
うん、
さっきも言ったけどいいとこもあれば悪いとこもある。
だからね、その
陛下だってそうだよ、
国民の象徴としてね完璧を期してるというか完璧 をさちゃんとやろうとしてるところの立ち位置が天皇陛下であって、すごい大変なんです仕事もね、
うん、
言葉遣いもそうだし、
うん、それはお仕事じゃんか。でもそれは公の場じゃん、うん、
公の場、
うん、 もうプライベートだってあるわけじゃん。
あるあるある。
そう。
ある。
そこは人間であるべきでしょってことだよね。
そう思います。
そこのスタンスに立って、うん、みんなものを言うてほしいよね。
そう。だからね、うん、軽々しくね、皇后のことをさ、
そうだよ。
なんかふざけんなとかさ。
そうだよ。
あの、草加だとかなんとかさ。
そうだよ。
本当かどうかわからないようなことをさ。
うん。
言ってんじゃないよって
。バカ野郎
だ。本当そういうやつはバカ野郎と思うね。
うん。なんだってさ、うん、なんだったらあれだよ、おめえら憲法違反だよ。な、うん、だってあれだよ、人間のそんな批判しちゃダメなんでしょ。
だからね。
うん。あえて個人情報まで晒してさ。
あのね。
テレビに出られるのでさ。
左の人も、おかしいのもいっぱいいるけどね。
うん。それ知らん、うん、
右の人も。
それ知らん。
手ないか万歳と言ってるようでね。
うん。
唾かけてんだよね。そういう人がいるんだよ、一応。
そう。だからね、あれも極端な話、うん、プライベートだったら変化だって鼻くそほじっていいんです、うん。それがプライベートなんです。それが人間なんです。我々の象徴なんです。うん、ということですよね。うん。それと、こうに出ておられる場合は我々と一緒ですよ、スーツ、要するに仕事ですよ、ね、だからそこのやっぱりメリハリをつけるのが人間じゃないですかという問いかけでございました。エンダングね、うなずさん、
はい、
ライフいくつ
5ぐらいかな。
もう半分減った、
うん、
お早いな、おい。
ちょっと休憩したら90に戻る
よ。早いな。何あの、泣かす。
何がよ。泣かすいいね。違うって。
ねねうんうん、まあ一応そこコンビニにいる方もあるけど。
いやいや、別にいらない、いらないっす。
まあ、無駄な刺激はな。
無駄です。
よくないよな。
うん。稲造さん、ずーっとなんか、食ってんね、あんたね。
ほ
ん
とプッチョを2つ食って平らげたな。
口に
寝ないよ、寝ないように
だな。
さっきもだいたいさ、
うん、
雅子様に文句言ってるのもパクって、
そうそうそう。
こんな真面目な話しながらくっちゃくっちゃ言わしてんじゃねえよと思いながら聞いてたんだけど、私はねえ、
もうね、そういう時遠慮なく突っ込んでいいよ。、うん、もうバシってね。
まあでもね、意外とね、よくよくね、まともなことを結構俺言ってると思うよ。
おうおう、全然普通だよ。本当は、
うん、
うん、
まあいいじゃん、赤の他人が誰を何と言おうと。
いや、やっぱり俺は好きじゃないね。
そうそう、だからそこなんだよな、
個室のことを悪く言うやつ
は、うん、そう、うん、そこが多分なんか俺らと違うんだろうね、
うん、
うん、そこが気になっちゃうか気にならないか、
うん、
うん、まあ、だから自分が思ってることはもう変え曲がんないからね、
うん、
誰が何をがね、うん、変化に対してはこう思ってるし、
心の中でバーカバーカって思っとけばそれでいいじゃん。
そういう、うん、そういうやつらを、
そう、うん、まあ自分はそんな気いい感じだけど ね、 うん、だからそこが気になっちゃう人がいわゆるなんかほら極右とかさ、うん、極左とか言われる人たちなのかなって思っちゃったりはする、うんうん、逆にうまくあの心の中での左とか心の中での曲とかっていう人も逆に言えばいるのかもしれない、
うん、そうね、
普段発言しないだけでね、そう、
うん、思想的には分からないっていう、
そうそうそうそうそう、一部の口に出して喋ってのたまってる人たちがいわゆるクローズアップされてるわけでしょ、うんうん、だからそれは分かんないね、実際問題ね、
うん、まあだからなんだろうね、
まあ、何をもって分類されるのかも分かんないけどね、うん、その中央からどっから先がこうなのかっていうのは、いやだからね、
まあ、なんだろう、やっぱこれだけは最近そのおっさんになってね、ようやっとなんだろう、若い時はさとんがってたけれどもね、
うん、
あのそうじゃなくてね、思想の違いをね、うん、やっぱ認めざるを得ないんですよ、
うん、
だけどその確かにその思想を全て認めてしまうと、
うん、
こう国の方向性が危うくなったりするのは右も左も一緒でね、
うん、そうね、
そのバランスがやっぱりよく天皇陛下がおっしゃってるようにさ、
うん、
やっぱこうバランスの良さ、安寧、そうそう、安寧平和、
うん、
っていうのはやっぱ大事だよね、バランスの良さみたいな、
うん、ベースに人間と平和っていうものがやっぱりあって、うん、その上で物が言われないとおかしな方向に行っちゃうだろうね、うんうん、
だからそれをさ、そういう均等みたいな平和みたいなものとかバランスの良さを、
うん、
まあ、担保するものはさ、 確かにこう国防とかそんなのはあるかもしれないけどさ、
うん、
もう全てが国防の全てが、まあ、なんていうのかな、それをするためにこっちを犠牲にしなきゃいけないとかっていうのはなかなか難しいけれどもさ、あのどっちがいいとかっていうのは、
まあ、うん、いいも悪いもあれだけど、うん、もうあれじゃん、あれじゃん、70年前、うん、80年前にあの平和と人間、うん、っていうベースにした議論をしなかったから失敗したっていうのにあるじゃん、
まあそうね、
現実が、うん、人間を兵器として結果的には国として扱っちゃったわけでしょ、うん、まあそれは現場レベルではね、うん、いろんな葛藤があったってのは聞いてるよ、うんうん、だけどまあ結果的にはやっぱりうまくいけなかったやな、うん、
その心根はさ、
うん、
その自分が特攻することによって少しでも戦争を終わらせたいって気持ちは、
うん、まあ俺もそう思うけど、あれも
いやでもね俺からしたらね、やっぱり特攻攻撃自体はやっぱり得策じゃなかったよね、
うん、もうあの、まあ、理事令として書いてあるけどさ、
それしかなかったかもしれない、
もう選択肢がないからさ、もう突っ込む人にとっては、うん、だから言うことでも言わなきゃさっていう気持ちがなんとなくするんだ、
もう死にに行けないと思うよ、だからみんなに万歳って言わないと、
あれはもうよその国から見たらさ、うん、狂気の
狂気の差だ、もう
国がさ、その民をさ、
そう
道具のように捨て駒にしてさ、
だからよその国、そうよその国の戦争論からすると あの神風はすごい、反面、うん、戦争の本当の意義をが本末転倒になってるんだよね、うん、守るべき国民を兵器に使っちゃってるんだもんね、
だからもうその時点であの頃の日本は国としてはもう崩壊状態で、
まあまあだから、うん、そうやめる戦争をさやめる時期を逸したよね、
まあそれがそこのあれだよな、あの、うん、明治憲法のポンコツな部分の2箇所の部分だよな、
そうそうそう思うよ、
陛下が直接ねもうやめようって言えなかった、う
ん、言わせなかった、
そう、うん、あの言えない状況になったわけでしょ、ね、午前会議では発言できない、うん、全て可決であると、
おかしいよねあ
れ、うん、それとあとはあの政治とは別に統帥部っていうのがあったっていう、
うん
う
ん、
そこがまずねじれの原因だったよね、うん、その2つがまあどうしてもあれをあの自局をねあの混迷に陥れたというふうに言われてるんだけど、うん、まあその、まあ、まだ昭和だからよその失敗もよ、
そうそうそう、
まだ昭和から平成でやっと令和、今日から令和だからね、うん、だからそんな最近のことだから、うん、もういい加減さ学ぼうよって言う気はするよね、うん、守るべきは国民だし守るべきは平和だよって、うん、そこから議論しないとねっていうのは思うね、
日本が、まあ、怖いのは日本が戦争する気がなくてもさ、
うん、
その仕掛けてくる国があるかもしれないっていうのは怖いわね、
うん、だからそこのために国際会議もそれを日本としてやっぱ訴えていかなきゃいけないってことなんでしょうよ、
そうだね、
うん、何
これ、
うん、というわけでございます、
はい
ね、
は
い、最近アンゴルモア伝説ばっかりやってますんで、
はい、
今日は解放して差し上げますけど、
はい、
珍しく今日はね真面目なトーンの中で、
うん、
目がですね今あのフルオープンの時の4分の1ぐらいになってますので、うん、そろそろ念仏状態に入るかなって、うん、肉美味しかった、
うまかった、
うまかったね、うん、おまんま食えるのも、 もう
肉の味なんか忘れたろ、口を食いすぎてもうプッチョの味しか残ってないでしょ、
おお俺まだ肉の余韻あるよ、うん、
もうこの収録の間ずっと食い続けですからね、この人、う
ん、プッチョ、今ジャパンクラフトマン飲んでますけどね、
ね、
うん、なんか急に落ち込んできましたね、どうしたの、
プッチョを食べ過ぎたかなと
反省して、ああそのことについて反省してるんだなるほど、なんかえらい落ち込んでるからなんか間違ったこと言ったかなと思って、プッチョを食べ過ぎて、おいおいおいおい弱々しいな、おい大丈夫かよ、うんうん、大丈夫、ちゃんとねポンポンで消化するから、でうまでブリッと出るから、そういうこと言うからまたね、うん、いいよ俺が汚物になってやる、これやろ俺が日本中の汚物になってやるよ、バカ野郎、というわけでね、
いやでもさ本当にいい、うん、いい時代になるといいね、
まあでも幕開けがね、 あの、昨日みたいにほら、うん、あの、いろんな各所でさ、お祝いムードでね、うん、まあ、各地悪天候の中、うん、みんな、しかも、あの、日本に来たほら、外国人の人まで、うん、ね、バカみたいに。いやあ、ちょっと、
バカじゃない。
あ、いかんいかん、いけないこと
言
ってしまう。バカ。あの、ね、お祝いムードで始まった、もう、本当に初めての例だよ。
よかったよ。
この令和のね、スタートっていうのはね、これはね、やっぱりね、皮切りよくしてほしいし、やっぱり始めと終わりっていうのはね、始まりと結びってのは大事なんだよ。だからやっぱ結びも同じようにね、あの今回と同じようにこうお祝いムードでね、次の元号を迎えてほしいなと。それでその間やっぱり天皇陛下は象徴でいていただきたい。そうです。もうこれがもう全てだね。もうとにかく礼をもってワトラス、うん、文字の通りの時代になってほしいね、本当ね、うん、で安らかに我々もジジイになりたいね。
そう、あのね、うちらがさ、うちらがさ、75ぐらいになったらさ、うん、突然さ、うん、中国軍が侵攻して
た。そんなんだったら嫌だからさ。
どうすんだ俺、うん、戦うしかないけどみたいな。
だそれだから、そのために、ほら、皇室のね、陛下なり、その政治家がね、粉骨砕身してくださるわけだから。
うん、中国軍はない、うん、ないにしてもね、うん、なぜかというと、日本より申し訳ないけど、残念ながら、中国は日本を超えていくから。経済的には。
それでいいんだよ。
でもね、日本に反響広がる人しか
ない。いやだからね、
韓国です。
前じゃ韓国どうでもいい。バカだからあいつ。あのね、もう要するに中国が経済で行くのはいいんですけど、突然バタってこけられると一番怖いんですよ。
まあ世界に連動しそうな気が
する、ね。あのね、武力の戦争もそうなんですけど、同じくらい怖いのが経済なんですよ。だから中国伸びがすごいでしょ。あのままバタンと言ってもらうのがね、ちょっと怖いんですわ。
だいたい思わない、中国が滅びるとかさ、ずっとその、ね、いわゆるさ知識人で言ってきたけれどもさ、お前いつ滅びるんだよ、全然倒れねえじゃねえかよ、
まあ徐々にこう話してきてるけど、まあ、あのファーウェイ問題でね、どうなるかっていうのは今ちょっとせめぎ合ってるところなんですけども、まあ振り返ってごらんなさいよって話ですよ。あ、ちょっとエンディングが長いからまあいいや、あのエンディングのくせにも第3部みたいになってんじゃないか、あれも世界恐慌から始まったじゃない。要するに景気悪くなるとね、治安が悪くなるんですよ。それでね、心がすさんでくるんですよ。だからね、経済も馬鹿にできない。ということでね、あまりこう、ベンチャーせずに、堅実に行きましょうよ。
はいはい。
モバゲーに金つぎ込みすぎないようにね。うまいまとめだな。今日も我ながら滅ぶるするよ。さあ、というわけでございまして、今日も続かなく、
待て、
ダメ、
最後の3連
発、最後の言葉は一体何のために言うために、
いや、始まりと終わりはさ、始まり確か3連合したから、終わりも3連合しようかなと思って、切らねえぞ俺。というわけでございまして、今日はこれで終わりにしたいと思います。
はい、
お相手は太郎と、
いや、そうでした、
ほら、ばあさん消した、
いなぞっと、いなぞっと、
たまたろうと、
いなぞっと、
まーさんでした。
それではまた次回、
さよなら、
さようなら、
忘れないでね、
まーさん消えないで。